今朝もですね、イエス様と同じようにというシリーズを続けますが、以前から話してますように、神様が全ての私たち主を信じている者が、もっともっとイエス様にいることを願ってますね。これは限られた方々ではなく、みんなに天のお父様が期待し、また働いておられますね。そしてまあこのイエス様と同じようにっていうのをまあいろんな形で見てきたんですが、まあその中で2つのことを大きく強調したつもりですが、それは一つは、イエス様と同じようにっていうのは決して、単なる外側の話、行動とかね、外に見える話だけではなくて、それは心を伴うということですね。まあ、心から、そうするというね、このことが一番ね、重要な一つですね。そしてもう一つ強調したことは、まあ、イエス様と同じようになるというのは、自分の努力だけでは全く話にならない、不可能ということですね。まあ、今日はその2番目のことについて共に少し考えたいと思いますね。まあ、今日はこのイエス様と同じようにとなるにはというね、ことを考えていきたいと思いますが、まあ簡単に申しますと、信仰ということになりますが、今日はエペソの2章の8節から10節までをまずお読みしたいと思います。聖書の終わりの方、374ページ、エペソの2章の8節から10節ですね。374ページエペソの2章の8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この箇所ですね。まあこう見ますとですね、信仰というのが非常に鍵になるわけですね。自分の努力だけでは、特にこのイエス様と同じようにということを、まあ先週は許すとか人を許すとか、いろんなことをこう今まで見てきたんですが、自分の努力によってのみならまず話にならないことをきっと真剣に考えたらすぐ分かることですね。すなわち神様の御助けがなければならない、神様のお働きがなければ、私やあるいは一人一人皆さんもイエス様と同じようになることは、話にならないというね、こんなふうに覚えますね。まあそこで信仰というのが鍵ですね。まあ今日この箇所からですね、そのことを再確認したいと思いますね。まあよく見る箇所でもありますが、まず8節ですね。もう一度読みますが、あなた方は恵みのゆえ信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。まずはこう信仰による救いというね、ことをここでまあ見るわけですね。この神の恵みのゆえにということも強調されてますね。でこの救い、永遠の命というのは、それは神様からの、愛と恵みによって、そういう愛と恵みがなかったら、まず話にならないわけですね。でこの背景を少しね、エペソの背景を見ますが、2章の、まず1節から3節までお読みしますね。エペソの2章1節から3節ですが、あなた方は自分の罪過と罪との中に 死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ありますね。過去の私たちの状況、まあ、イエス様を信じる前の人類、人間の状況の話ですね。ここにあるように、この罪の中にいた、そして、まあ、救いを本来期待できない、神様のねからの救いを期待できず、まあ、この3節にあるように、まあ、私たちも皆とはありますが、パウロもね自分のことを含めて言ってますが、生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあるんですね。神様の怒りに預かるべくこのものだったんですね、過去は。そういう状況でしたね。しかしながら、この箇所で強調されているのはこの4節5節ですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです、とあるんですね。まあ、キリストと共に生かしと、そしてその動機は私たちが素晴らしいからではなくて、まあ、本来であれば身怒りを受けるべき、そういう身分ですね。神様に逆らってますからそうなんですが、まあ、しかしこの憐れみ豊かな神、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、このように救い主を使わせてくださったんですね。まあ、そしてこのイエス様が私たちが本来受けるべき身怒り、神の身怒りですね、罪の裁きをイエス様が十字架において代わりに受けてくださった。でそのゆえに私たちは本来裁かれなければならないもの、死んでいたものがこの五節にあるように生かされたんですね。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かした、イエス様を信じると本来裁かれなければならない部分の私たちには素晴らしいこの永遠の命、神様の豊かな命がイエス様によって与えられたんですね。この全てが神様の恵みと愛ゆえなんですね。そうでなかったら、すなわち神様の恵みと愛がなかったら、まずこういう救いはないわけですね。でそのような救いについてこのパウロが語っているんですが、この8節では、あなた方は恵みのゆえ信仰によって救われたのです、それは自分から出たことではなく神からの賜物です、とありますね。信仰によってということですね。恵み、そして信仰のによって、神様がこの与えてくださった救いというのは、イエス様を救い主として信じる者一人残らずですね、例外なしにイエス様を救い主として信じれば、この罪許され、神のことをされるんですね。信仰によるんですね。この神様が備えてくださったこの素晴らしい救い、イエス様の十字架による救い、このことを私たちは信じると罪許されるんですね。まあ、もちろんこの信じるっていうのは単にこう歴史上イエス様が本当に十字架で死んだんだなっていうことだけではありませんよね。それは私のために、すなわち自分にこう、まあ、なんていうか適応するというかね、私のために死んでくださった、私はそのイエス様を救い主として信じますというね、こういうことまでなければ、単にこう学問として 教えとしてそうだね、納得しましただけではなくて、いや、それは私のためだというね、このことが重要ですね。すなわち神様と同意するわけですね。何を同意するかというと、このさっき2章1節3節から読んだように、本来ならば私は生まれながらは身怒りを受けるべきもの、本来だったらこの救いには預かれない、でも神様のご愛と恵みによって救い主が与えられ、私がイエス様を信じたので、イエス様が私の代わりに罪裁かれたので、そのゆえに私が救いに預かるのだということですね。信仰によって、まあ信仰によってですから罪許されるんですね。まあ、ここにあったように自分の罪過と罪の中に死んでいたとあるんですが、そういうこう私たちがこの罪許されたんですね。まあこのことは義人というように呼びますね。聖書では義人、義と認めると、私たちがこのイエス様を救い主として信じると罪許され、義とされますね。義人、義と認められます。私たちの罪がイエス様が代わりに裁きを受けたので、裁かれなくてもいい、許されます。そしてそれだけではなく義とされますね。義とされます。もう一箇所ちょっと見ますと、第二コリントの第2コリントの5章の21節ですね。5章の21節ですが、351ページですね。このようにありますが、5章の21節ですね。第2コリント5章21節。神は罪を知らない方を私たちに代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。そうですね、罪を知らない方、まあこれはもちろんイエス様ですね。私たちではありませんね。この罪のない、罪と縁のない、知らないこのイエス様をですね、私たちの代わりに罪とされ、十字架上でイエス様が私たちの代わりに罪となり、その罪の裁きを代わりに受けてくださったんですね。そしてそれは私たちがこの方イエス様にあって神の義となるためです。義人ですね。神の義となるためですね。イエス様のゆえに私たちは義と認められる、義人で、それは私たちの良い行いによるものではありませんね。さっきのエペソにもあったようにそうではなくて、それは、イエス様による義人ですね。イエス様の義、すなわち、神様が私たちを見るときに義人として見てくださいますが、皆さん実生活はどうですか？いつも正しくしてますか？まあ、いつも正しくしていればイエス様と同じようにというテーマをね、一緒に考えることもないでしょうね。そうですね、まだまだね、そうはなっていない。でも神様が私たちを見るときに義人として見てくださるんです。なぜかというと、私たちはキリストのうちに入れられたから、キリストを通し、神様がキリストを見るわけですね。キリストの義を見て、私たちもその中に入れられたものとして義とみなされるんですね。義人ですね。で、まあ、さっき のエフェソに戻りますと、2章の、9節にもこうありましたね。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。それは私たちの良い行いによる義人あるいは救いではないんですね。まあ、そもそもそういうように素晴らしいものではないし、見怒りを受けるべき子であったし、子らだったし、そういう意味では そうですが、でもじゃあ改めてね、頑張ろうと思って頑張ったところでそうはなれないわけですね。でしかもそうなったら案外誇ってしまいますね、そういう誇りそのものも罪ですね。これは神様からのものですね。ですから罪許された、そういう意味ではこの義人というのは私たちはよく理解できますね、よく理解するというか、その正しく救いを理解するときに、まずイエス様を信じることによって義と見なされたというのは大体こうよく皆さん理解していると思うんですが、今日はその続きを話したいんですね。その続きも含めて話したいんですね。それはこの2章の10節にありますが、2章10節ですね。エペソの2章10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、とありますね。救いというのは義人で終わらないんですね。神様が私たちを救ってくださるときに義と認められて、はい、終わり、完成じゃないんですね。成長する、ここの10節では神の作品であるということになってますね。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神様がそういうご計画なんですね。私たちが良い行いに歩むように、その良い行いもあらかじめ備えてくださったのです、と。良い行いですね、さっきは良い行いによらないとありましたね。救い、義人というのは良い行いによってではなく、しかしそのイエス様を信じ神の子とされた者は今度その良い行いに歩むということを神様が期待し、またご計画をして、またその準備、その下準備をしてくださったんですね、その道を。ですからここで大事な順番ですね。教会に行って良い行いの話をしばしば聞きますから、誤解してしまう人もいますね。良い行いをすることによって天国に行くんだなというふうにね、勘違いするかもしれません。いや、繰り返して言いますが、それはないです。良い行いによってではないんですが、じゃあもう一つ誤解するかもしれませんね。良い行いが関係ないのであれば、どうして教会でそんな話をするのかということですが、救いから生まれる良い行いですね。イエス様を信じ神の子とされた者は良い行いに歩むように神様が願い、またご計画されたんですね。これは成長や、あるいは成果というような用語を使いますね。成果、清く、この変わるね。すなわち元は清くはない。それが問題ですよね。なのでその私たちの生き方そのものも変わっていく、だからこそイエス様と同じようにっていう話をね、シリーズで見てるんですね。まだそこには到達していないけれども、それが神様の御旨なんですね。ですからイエス様を救い主として信じると神の子とされますね。赤ちゃん、あるいは人間に例えるとすれば赤ちゃんの誕生ですね。赤ちゃんが、はい、生まれました、終わりではないですよね。そこがスタートですよね。そこから今度その子供が徐々に成長してきますね。そして本来ならば徐々に大人へと変わっていく、そして一人前になっていく、こうしっかり、ね、変わっていくんですね。そのように私たちクリスチャンも神様を信じ、まず最初には義と認められますが、そこで終わるのではなく始まりであり、そこから成長する、神の子供として徐々にキリストに似るというね、大人になっていくという、こういうことを、あるいはここでは神の作品というような用語を使ってね、私たちがこう良い行いをということですね。でこの 今日特に確認したいのは、この信仰は義人の鍵なんですね。まあ、さっきも触れたように、この義人というのは行いによるのではないということをここで強調されていますね。この8節9節をもう一回読みますと、あなた方は恵みのゆえ信仰によって救われたのです。それは自分から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、とありますね。まあ、世の中一般ではどうでしょうか。大体の宗教では、良い行いによる救いというのが主流ですよね。まあ、こういう修行、こんなこと、あんなこと、こういうことを積み重ねることによって、まあ、うまくいけばこうね、この救いに入れる、まあ、神の国、天国とかね、御利益とかね、いろんなこう用語を使いますけれども、こう入っていけるというね、良い行い。でもこのところでは、さっきも触れたように9節では行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、とありますね。私たち人間は本当に罪深いんですね。ちょっといいことをしてしまうとすぐそれが誇りになるんですね。で、その誇りそのものも神様の前における大変な罪なんですね。まあ、ですからイエス様が十字架において私たちのために死なれ、その罪の裁きを代わりに受け、罪の許しをくださったんですね。本当に神様が私たちを義として、まあ、そのゆえにですね、イエス様を信じる信仰のゆえに義としてくださるんですね。義人。そしてこの義人というのは、この救いというのは神からの贈り物ですね。そのこともここにありますね。8節にはありましたが、自分から出たことではなく神からの賜物です、とありますね。この救いは神様からの賜物です。私たちに与えられた愛ゆえ、恵みゆえに与えられた賜物です。賜物っていうのはもう一つ言えるのはただですね。ただで、で、まあ、ただですというと中にはね、それではいや、ただで天国に行けるというのは私は納得できませんとかね、ただで罪が許されるということなんか私はちょっと信じられませんとかね、そういうふうにこう言う人もいますが、まあ、しかしながら、ただっていうのは安いという意味じゃないんです。贈り物っていうのはどうですか。まあ、贈り物によってはね、100均で買った贈り物は、まあ、それなりのものですけどね。贈り物っていうのはでもただでもないんでしょ。受ける側としてはただですけど、その誰かが買ってくださったわけですよね。なのでこの永遠の命っていうのはすごい尊い贈り物なんです。そのようにそれでは、まあ、簡単すぎますとこう言っている人たちに対して、私はいや、あなたの方が簡単に考えてますよとこう言いたいんです。何かというと、すなわち私たちが頑張って手に得るようなほどのものじゃないんです。それをはるかに超えるものなので、イエス様からがそれを買い取ってくださらなかったら、ご自分のその十字架において買い取ってくださったのなかったら、そして贈り物としていただけなかったら、私たちは一生永遠に頑張って働いたとしても手に入れられないような価値あるものなんですね。なので、安く見積もっているのはそのように行いによると言っている方がそうなんですね。イエス様が、その全てを払って、その命を、その罪のない、神であり、本来死ぬことのないその無限の命を捧げることによって、この救いが私たちのために用意され、そして贈り物として与えられたんですね。 だからここにあるように義人、まあ、この救いは神様からの贈り物ですね。だからそういう意味ではこのここに強調しているのは信仰というのはこの鍵なんですね。私たちがすなわちイエス様を信じることによってこの贈り物がもらえるんですね。信仰が鍵ですね。すなわち神様の御約束、聖書にあるその御約束を本気に信じる。神様が罪を許してくださると約束しております。イエス様を救い主として信じる者は許されますよっていうね、そういうことを私たちは心から信じることですね。そのようにして私たちが救いに預かります。でも今日は特にこのもう一つ考えたいのはこの、信仰は成果の鍵でもありますね。信仰は成果の鍵でもあります。まあ、さっきの義人というのは私たちはねイエス様を、まあ、例えばクリスチャンになるには罪許されるためには義と認められるためにはその出発は、信仰がないとそこの道には入れませんよというのがよくわかるんですが、しかしこの成果もその一部なんですね。でこの成果はですから努力によってらないんですね。救いは努力によらないので成果もそうですね。この、まあ、10節にあるようにもう一度ここ読みますね。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、ね。まあ、義人は努力によらないというのは私たちよくわかりますね。でも成果もそうなんですね。ちょっと一箇所見ますと、ガラテヤ人への手紙の、3章の1節から3節ですね。ちょっと読みしますね。366ページ、ガラテヤの3章の1節から3節ですね。はい、お読みしますが、ガラテヤの3章1節、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いて おきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って、聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。まあ、このガラテヤへの手紙はですね、特に、行い、まあ、律法を守らないと、救われないというですね、こういう間違った教えを正す意味で書いたんですが、まあ、しかしこの義人ということがこのね始まりなんですが、成果というのが救いの続きなので、そのような意味ではこの例えば、御霊で始まり神様の御業によって始まったが、その完成するのは私ですとかね、私が頑張って完成させますというそんなことを考えてますかっていうことなんですね。もちろんそれは違いますよね。そうじゃないんです。すなわちこの救いは一つですね、義人成果も含め、まあ、成果もあります、栄果も入ってますが、まあ、それは今日話しませんが、その救いを全て神様が完成させてくださるということですから、最初から最後までそうなんですね。義人は瞬間的に起こりますね。イエス様を信じるとその瞬間罪許され義と認められます。まあ、しかし成果はその瞬間起こりません。 そのね、イエス様を信じました。はい、もうイエス様と同じですというね、なりませんでしたよね。そのイエス様を信じてからも、いろんな時としては罪に悩まされたり、起こしたり犯したり、ね、しているわけですよね。そういう意味では義認は一瞬、成果はプロセスですね。 まあ、ですからこの成果というのも神様の御業なんですね。さっき あの何回か読んでますが、2章の10節をね、もう一回読みますが、私たちは、エペソの2章の10節ですね、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあるように、成果というのは神様のお働きゆえなんですね。ここでは作品と呼んでますね。これも救いの結果であり、救いの、まあ、プロセス、まあ、救いの一部ですね。成果というのも、すなわちキリストに似るのが神様の目指しているゴールですね。そしてそれを完成させてくださるんですが、さあ、この作品というのは、どうでしょうかね。誰の作品ですか？それ書いた人ですよね。神様の作品ですから、神様が責任を持ってますよね。その私たちを作品にしてくださるんです。神様がその作品を作る方、私たちは作品ですね。そしてキリストに似るようにして私たちをのうちに働いてくださいますね。そういう素晴らしいこの、ご計画がありますね。だからイエス様を信じて、その結果は、はい、天国行き、ね、切符をもらって、その天国行き列車に乗って行きますよっていう、まあ、子供たちそういうね賛美をしますけどね。まあ、それはもちろんそうですが、それだけの話じゃないんです。キリストに似る、変わっていくっていうね、作品となる。ただ注意をしたいんですね。注意を、皆さんに注意をしたいのは、私たちは神の作品ですと言われますが、ちょっとこれは絵ですからね。作品の場合、まあ、例えばキャンバスね、あります。そこにこう、油絵を描いてます。で、キャンバスが途中で逃げますか？逃げないですよね。こんなのやめてくれとかね、言ったりしませんよね。なので、ちょっとこの、こういう絵を用いてますが、私たちはキャンバスと違います。なので、意思がありますよね。ですから、信仰が重要なんです。信仰というのはどういうことかというと、神様に積極的にこの作品にしてくださいというこの意思を持ち、そして委ねるという点があります。キャンバスの場合はもうね、意思がないし動かないんだけど、私たちというと相当は限らないですよね。こんなのやめてくださいとか、逃げたり、嫌だったり、いや自分でやるからやめてくれとかね、そういうふうにしてしまいがちですから、そういう意味ではキャンバスと違いますね。この成果というのは信仰が鍵ですというのはそういう意味なんですね。すなわち私たちが積極的に、神様どうか私のうちに働いてください、約束通り果たしてください、私は委ねます、神様の御助けがいりますというね、そういう積極的な面があります。単なる受け身じゃないんですね。単に神様が私を変えるのをここで待ってますじゃないんです。神様の御助けを得ながら変わっていくというね、こういうことですね。続けて神様に頼り続ける、神様の御約束を信じ続けるという、神様の約束が私のうちに大いに働かれるように願いつつ、こう神様に委ねながら歩み続けるというね、こういう生きた信仰が鍵となりますね。生きた信仰というのは、ヤコブはどう言ってますか？ 行いの伴う信仰ですよね。つまりそういう生きた信仰をここに私たちが必要としますね。主よ、どうか私のうちによく働いてください、私を変えてくださいというね、そういうようなことですね。続けるということですね。結局一発勝負じゃないんです。ああイエス様に似る、先週は人を許すというねことを考えました。ああメッセージを聞いたからもうね、うん、もうできた、そういうそういうことではないですよね。そうしたいと、先週メッセージ聞いてそうしたいなと思っていても、ついつい、そういうね悪い習慣で人をいやー許せないっていうね、そんな風になってしまいがちですね。そういう中で、あ、それは違う、それはイエス様の教えじゃない、イエス様のような生き方じゃない、神様の教えではない、だからまあ悔い改め、神様どうか私は人を許せるようにっていう、こういう作業がね、そういう生きた信仰がないと変わらないんですね。まあそういう意味なんですね。この信仰が成果の鍵だというのはそういう意味で言っているんですね。まあですからそれはじゃあ何を意味するかというと、私たちは積極的に神様の御助けに身を委ね、そしてこう従おうとするね、そういうことです。まあ先週の箇所をちょっともう一回今日見ますが、4章の31節2節ですね、378ページ、エペソの4章の31、32ですが、このようにありましたね。先週も見たんですが、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切この悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとありますね。まあ、このようなものを皆捨て去りなさいと、ね、こんなのやめてくださいと。でパウロがこの兄弟姉妹私たちに書いてるんです。イエス様をすでに信じた者への手紙ですね。これはだからイエス様、神の子となるためにじゃなくて、神様の子となったのでこういうのをやめましょう、そしてむしろこういうことをしましょうということですね。でもそういうことをやめるにしろやるにしろ自分の力ではできないということを今日強調してるんですね。すなわちキリストと同じようになるには神様の御助けを絶えず必要とします。絶えずその神様の御助けを、いただきながらその変化を、そういうふうに変わっていかなければならないんですね。まあそう考えるとですね、まあ、この箇所を見たりすると例えば最後の、心の最後に神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいということを一つとっても、あ、私はそんなに人を許せるようなことはできませんというふうに言うかもしれませんが、でもそれは私たちの力が問われているのではないんです。ここでイエス様のすなわち私たちを作り変える、まあ、さっきのね、神の作品であって良い行いも、あらかじめ備えられているというこういう神様の御業ですから、確かに私はできないというのは間違いではないんですが、問題は私の力ではないんですね。イエス様の力です。イエス様は力があるんです。なのでそれを私たちは本気に頼っているかどうかの問題、信仰ですね。信仰があるかないか、イエス様を本当に信じてそのように行くのか、それとも今まで通りにするのかという、こういうことになるわけですね。すなわち神様がそういう力を私たちのために備えてますね。さっきの10節にあるように良い行いをもあらかじめ備えてくださっている。 備えてあるんですが、それに私たちが頼るのかどうかと、信仰によってそれに頼るかっていう、こういうことですね。まあ、なので、最後になりますが、マルコによる福音書の9章1箇所ですね、見ますが、マルコの9章の23節ですね、マルコの9章の23節4節ですが、83ページになりますね。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。まあ、ここで、子供の癒しをね、頼みにやってきたお父さんがいますが、この信じる者にはどんなことでもできる。まあ、すなわち、どんな病気でも癒されますよっていう、こういう話ですが、そのお父さんがじゃあどう言ったかというと、信じます。不信仰な私をお助けください。まあ、信じたい。信じるけど、でも、ちょっぴり、不安なところがある。なので、その、ちょっと信じきれない部分を助けてくださいというね、こういう祈りですね。私たちも、例えば、人を許すように主が命じている。で、それを、私たちが、じゃあ信じます。いや、でも、不信仰な私を助けてくださいっていうね。まあ、こういう祈りなんですね。ちょっとこう、不安で、本当にうまくいくかわからない面があるけど、とにかく助けてくださいというね。そういうような、こう、祈りがいいんではないでしょうかね。私たちも、時にはそういうような、不信仰な、あるいは信じきれていない部分が案外あるんですが、本当にとにかく不信仰な私を助けてくださいという。そしてこの、とにかく、言われた通りにする、ね。従順にする。従順に従う。そしてその信じながら踏み出すと、ね、いうことですね。まあそのようにして私たちが変えられていくんですね。これが神様のご計画ですね。まあ信仰のによるということは今日強調していますが、信仰の基盤となるのはやはり神様のお言葉ですね。ですから私たちは神様のお言葉をしっかり読み、信じ、それに沿って人生を歩もうとしていなければ、そういう生きた信仰はなかなかないので、ぜひですね、私たちはそうするように。いかがでしょうかね。まあ、今回、このキリストと同じようにということを共に何回か見てますね。まあ、はっきりわかりませんが、あと2回、3回ぐらいこう見るかもしれませんが、でも皆さん、そういうふうに思いませんか？学ぶと。ああ、私もそうなりたいなと思いますよね。まあ、もちろん、まだイエス様を信じていなかったならば、今日の話のように、まずイエス様を信じるところから始まりますね。今日の話にあったように、まず自分は御怒りを受けるべき子、ね、すなわち神様の前において罪深く、本来ならば裁かれなければならないという、こういうことを覚えた上でイエス様を救い主として信じる、ね、罪の許しをいただくという、そういうことから始まりますが、まあそれが始まりですね。それにイエス様を信じている兄弟姉妹。結局、救いというのは、この単に、まあ単にって言い方ないんですけどね。まあ罪許されただけではないんです。それは非常に大きな話ですよ。すごいことなんです。許されて義とされるっていうことはすごいことなんですが、しかし神様のご計画、さらにすごいんです。私たちをキリストに似るものとして、成長させようとしておるんですね。そういう良い行いを、まあ私たちを作品にして良い行いをも備えておられるんですね。そしてそのように今も 取り組んでます。なので私たちはそれに本当に心から願って神様に積極的に頼っているのかということは問われますよね。それとも神様がこう私たちを作品にしようとしているのに、逃げ回っているのか嫌がっているのか、それはごめんですとか、あるいは今まで通りしますとかね、そういうふうにしているとすれば、もちろんね、そういう神様のご計画のような作品にはまあとにかくすぐにはなりませんね。なので私たちは本当に委ねてですね、生きた、まあ、積極的な信仰ですね。本当に神様、まあ、今のこのお父さんが祈ったように信じます、いやでも不信仰な私を助けてください、まあ信じきれない面もあったとすれば確かにあるかもしれない、だから助けてくださいというようなね、そんな祈りをしてね、私たちが本当に主に期待すべきですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日このように、イエス様と同じようにということをより具体的に、何が鍵なのか、今日は特にこの信仰、生きた信仰、それは積極的に本当に主に頼りつつ歩む、その信仰が、鍵であることを確認しました。どうか、その御約束のように私たちが神の作品であり、その良い行いをもあらかじめ備えてくださっている、その天のお父様のことを私たちは心から信じてそしてその身を委ね、キリストに似るものへと変えられていくように、私たちも心から願いつつ歩みますように導いてください。そしてそのキリストに似るものとされますように、そのことを通してさらに私たちが花様のご栄光になるようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ確認しますが、いかがでしょうか私はまだこのイエス様を救い主として信じていませんので、まずそのことをはっきりしたいと思います。イエス様を救い主として信じて、神の御怒りを受けるべき子らではなく、そういうところからイエス様によって救ってもらいたい、清めてもらいたい、ね、罪許していただきたい、そういうように今日私はまず願っています。そういう方々おられましたら手を挙げていただければ祈りを覚えますが、いかがでしょうか。おられますか。まだイエス様を信じていないんですが、そうしたいです。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹どうでしょうか。このキリストにと同じようにということの一番の鍵が積極的な生き生きとしたこの生きた信仰です。本当に神様に期待を寄せて、そしてこう逃げ回るのではなくて、神様の御業に身を委ねて助けてくださいと祈りながら、神様のお働きを期待し喜びとする、そういうことを今日見ましたね。私もそのようにもっともっと身を主に委ねて、キリストにいるものとさせていただければ思います。どうかそういう逃げ回るのではなくて、本当に身を委ねて主に従うことができるように祈ってください。そういう方々おられましたら手を挙げていただければ。はい、手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。はい、はい、手を挙げて結構です。他にどうでしょうか。愛する天のお父様、本当に私たちが弱くイエス様に似ることを似たいと思いながらも、しばしば、主のお働きに逆らったり逃げ回ったりしがちですが、そうではなくて本当に身を委ねてしっかりと主の御約束を信じて取り組めますようにどうか導いてください。手を挙げられたお一人一人の上にも、また私たち一人一人の上に主の豊かな祝福があり、 そのように主が私たちを一日一日変えてくださるように本当に心から願います。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。